南カリフォルニアからこんにちは。元字幕翻訳家で映画が大好きな英語コーチ塩浜直子です。映画、テレビドラマ、洋書を通じて英語を楽しむヒントを毎週金曜日の午後5時にお届けしています。今回は英語が話せると広がる世界についてお話しします。英語が話せると世界が広がるかと聞かれたら、私は、はい、広がりますと即答します。しかし、それよりも何よりも、英語が話せると自分を好きになれるよと伝えると思います。というのもですね、私は子供の頃からもうこれと思ったら一直線の猪突猛進型なんですね。いい言い方をすれば意志が強い。別の言い方をすれば思い込みが極めて強いタイプなんですね。で、それが吉と出るか凶と出るかは場合によりけりなんですよね。で、13歳で映画の、ね、字幕翻訳家になると決めて、15年かけてその夢を叶えたのも、絶対に諦めるもんか、字幕翻訳家になるんだという一直線の、ね、性格ゆえなんですよね。でも、英語が話せないというコンプレックスでガッチガチになってしまったのも、その思い込みが強かったせいなんですよね。この英語が話せないというのは、自分は英語を話さない人間だとレッテルを貼っているようなものなんですよ。で、このレッテルを剥がせるのは自分だけなんですよね。きっとこの放送を聞いているあなたは、真面目で謙虚で頑張り屋だと思います。英語が話せるようになりたいと真剣に悩んでいるはずです。ね、あなたが英語が話せなくて苦しいのは、あなたが自分の人生に誠実に向き合ってるからなんですよね。自分が成長できることを信じているからなんです。でも、英語ができるようになりたい、話せるようになりたいと努力する人、これ私も含めてなんですけれども、間違いなく真面目で謙虚で頑張り屋なんですよね。この長所がですね、英語では完全に裏目に出るんですよ。Your English is great とか、あなたの英語素晴らしいですねとか、You speak English very well って、あなた英語上手ですねとか褒められたとしても、きっと、いえいえ、とんでもないって謙遜するはずなんですよね。で、本当こういう人って自分に厳しいんですよ。でも、そもそもその英語が話せるっていうのはどういうことなのかって考えてみると、私の場合はですね、日本にいた時に、英語が話せるっていうのは、バイリンガルみたいによどみなく流暢に英語を話すっていう意味で捉えていました。日本だとそういうふうになんか意味が浸透してませんか？で、私が大学生になった1998年、ちょっと昔なんですけれども、その時にちょうど始まった J-WAVE の朝番組でね、東京トゥデイっていうジョン・カビラさんが DJ の朝番組があったんですよ。それがめちゃくちゃ面白くて、突撃電話コーナーっていうのがあってね、世界で起きた面白いニュースを取り上げて、そのニュースの当人に予告なく電話をかけてインタビューするっていうコーナーがあったんですよね。で、そのジョン・カビラさんが突然その電話をして、相手が「え、何、日本から、え、どうして?」みたいな感じで驚きながらも、そのニュースについて話すっていうのが、もう本当に英語が話せると世界中の人に話を聞くことができるんだって興奮したんですよね。で、日本っていうその島国に住んでいる自分にとっては、この番組とか、あと映画を見ることが世界への扉を開いてくれたんですよね。あなたもそういう経験ありませんか？で、私はですね、28歳で字幕翻訳家として独立して、40歳目前にサンディエゴに移住したんですけれども、その28歳から40目前までの12年ぐらいがですね、一番苦しかったんですね。夢叶えたのにね。当時はオンライン英会話もなかったので、駅前留学のノバにももちろん通いました。アルクのヒアリングマラソンも購読してました。英会話の個人レッスンを受けたこともあります。でも、何をやっても英語が話せるようにならない。ね。でも、当時はですね、自分はジョン・カビラさんのようには英語が話せないと思っていることに気づくわけもありません。ね。実はですね、その戸田夏子さんみたいに、ハリウッドスターが来たら通訳やってみたいって密かな野望もあったんですよね。って今だから話せることなんですけれども、まあ、せっかくね、15年間かけて夢の字幕翻訳家になったのに、英語が話せないっていうコンプレックスでカッチカチになってしまって、もう完全に魔のループにはまり込んで抜け出せずにもがいていました。で、人っていうのはやっぱり比べてしまう生き物ですよね。で、あなたが英語が話せないことで悩んでいるとしたら、ちょっとこの文章を考えてみてほしいんですけど、私は何々何のようには英語が話せないと思っているかってちょっと考えてほしいんですよね。私の場合であれば、ジョン・カビラさんのようには英語が話せない。 戸田夏子さんのようには英語が話せない、バイリンガルみたいに帰国子女のようにはペラペラに英語が話せない、ね、こういうふうに思っていたんですよね。で、実はですね、私これ54歳の時とんでもなく大きな発見、まあ、また自分比ですけど大きな発見をしたんですよ。これでですね、この括弧の中、私は何々のようには英語が話せないっていうことのにおいて、日本語のようには英語が話せないって無意識のうちに考えてるって気づいたんですよね。これなんていうのかな、当たり前のことなんだけど、気づいた時すごくハッとしたんですよね。なんか日本語っていうのは母国語だから、当然だけど自由自在にね、無意識のうちに操れますよね。あなたもそうですよね。だから英語を思うように話せないと感じるのは、日本語みたいに話せないって無意識に感じてるからなんじゃないかなと思ったんですよね。あのフランス語とかイタリア語とかを学ぶと気づくんですけども、英語っていうのはそのヨーロッパの言語に比べると、その女性名詞とか男性名詞もないからシンプルなんですよね。でも日本人にとって最初に学ぶのは英語だし、一番身近なのも英語。だから英語を学ぶときに比べる対象が自分の中にある日本語しかないんですよ。ね、もう生まれてこの方ずっとね、使い続けてる日本語よりも話せないのは当たり前じゃないってはっきり認識したことによって、なんか肩からすっと力が抜けたんですよね。あなたはどうでしょう、意識したことありますか？日本語と比べてるってあんまり意識できないですよね。で、英語を話せるか話せないを決めるのはあなた自身なんですよね。実際こういうふうに聞かれたことありますか？君の英語下手だね、あなたの英語ひどいね、とか言われたことないでしょう、ね、だから英語が話せないって決めているのはあなた自身なんですよね。だから自分は英語を話す人間だと決めることから始めましょう。これね、私が心から尊敬する習慣づけの神、ジェームス・クリアの著書アトミック・ハビッツでこう言ってるんですよね。一つがですね、成功する習慣は自分は何々な人間だというアイデンティティから始まる。そしてその人格は毎日の小さな選択の積み重ねで書き換えられる。ね、すぐに私は英語を話す人間だと決めるのは難しいかもしれません。でも毎日英語を使うことによって、それを習慣にすることによって書き換えることができるんですよね。だから I speak English、 私は英語を話します、つまり話す人間ですって、そのあり方なんですよね。だからもしこの洗面所の鏡にね、この I speak English っていうのを貼っといてもいいですよね。だからその、いや自分の英語力はまだまだ、こんなこと言えないと思うかもしれないけど、あなたは自分が思っているよりもずっと英語を話せます。日本語みたいに話せないだけなんです、ね、自分はどういう人間としてありたいか、どういう人間として生きるかというのを自分の心にちょっと聞いてみましょう、ね、ずっとその自分は英語が話せないと決めるのもあなただし、私は英語を話す人間であると決めるのもあなたなんです。他の誰でもなくて、決めるのはあなたなんですよね。だから Do you speak English?あなた英語話しますかって聞かれたら、迷わずにこう、ね、答えるようになってほしいんですね。 Yes, I do. I do speak English. みたいなね。で、その英語を学び続けるためには、その勝手に努力が続いてしまう仕組み、つまり習慣化が大切なんですよね。で、その習慣にする内容、その要するに英語を学ぶプロセスをいかに楽しいものにするかっていうのが決め手なんですよね。私はもう無類の映画好きなんで、毎晩映画とかドラマを見るんですよね。だからできるだけ単語調べで一時停止しなくていいように、英語のボキャブラリーを増やしたいと思っています。語彙は増えれば増えるほど楽しくなりますね。英語の肝はボキャブラリーなんですよね。まあ私はですね、その映画とかね、ドラマの英語字幕を出して見てるんですけれども、その単語調べをしたいタイプなんですよね。分かんないのがあったらね。で、だからボキャブラリーを増やすべく、私は毎朝洋書のオーディオブックを聞いて、分からない単語とかフレーズが出てきたら Kindle でハイライトして、天才英単語という無料サイトで調べていますね。英語が話せないって思い込んでいた頃は、英語が話せない自分はダメ人間だっていう気がしてたんですよね。まあ、それだけ英語が話せないっていうことが自分の中ですごく大きい部分だったんですよ。で、もしサンディエゴに移住せずに日本で字幕翻訳の仕事を続けていたら、 まあ、字幕翻訳の仕事を続けていられるってことは幸せに思えたかもしれなかったけども、英語が話せないままだったと思うんですよね。で、その字幕翻訳家は英語を話す必要なんてないんだからってハスに構えた、英語が話せないことを開き直っていた人になっていたと思うんですよね。でも私はそういう人間になりたくなかったんですよね。コンプレックスを抱えたまま生きていたくなかったんですよね。で、まあ幸い移住ができて英語を話す人になった今はかなり自分のことが好きです、ね、自分へのダメ出しがなくなったことですごくストレスが減ったんですよね。で、その字幕翻訳家として1秒4文字のルールで、その英語のセリフをね、自分が切り捨てていたからこそ感じるかもしれませんが、あの映画とかドラマの英語のセリフを切り捨てることなく、ね、余すところなく味わえる喜びっていうのが何と言っても私は嬉しいんですよね。だから、あの夜この映画見ようって決めていると、昼間も夜はこの映画を見るんで、ワクワクしながらちょっと一日を過ごせるんですよね。で、その感動した映画とかドラマの原作本を、まあ、読むことも楽しみの一つです。だから今は英語を話す、まあ、話すっていうのはもう日常化しちゃっているので、英語でストーリーの世界を味わうことにもうこの上ない喜びを感じてるんですよね。だからあなたもあなただけの英語の楽しみ方、ね、英語が話すっていうのはそこからもうそこについてくるんですよね。で、その英語っていうのはあの終わりがないですよね。で、私も16年以上サンディエゴに暮らしていても英語で困ることはあるんですよ。で、つい数ヶ月前にはですね、次女が車で衝突事故に巻き込まれたとか、そういうことがあって、もうめちゃくちゃあわあわしてたんですよね。もう交通事故なんて初めてだったから、もう動揺してるし慌ててるし、でももうその時に自分が持ってる英語力を総動員するしかないっていう気持ちで、私なりに精一杯の対応をしました。で、警察とか救急隊員とか事故った相手とかね、保険会社とね、なんとか英語で対処できた自分を、ああよくやったって褒めましたね。だから自分にダメ出しするよりも、もうやれるだけやって、あよくやったって褒めてあげられる方が精神衛生上すごくいいです。ねえ。で、もし、まあ、私も日本にいた頃は英語を話すチャンスが少なくて、あの悩んでいたんですけれども、そのいかにその楽しく英語を習慣化する工夫っていうのを考えるべきなんですよね。その学ぶプロセスを楽しいものにするっていうのがあのコツですよね。で、私が勧めたい方法は、一つ目がチャット GPT で独り言を練習することです。あのチャット GPT はその日本語で指示が出せるので、あのなんていうの、全部英語でやる必要ないんですよ、オンライン英会話みたいにはね。だからそこがすごくハードルが低くなると思うので、あのチャット GPT でまずは、あお腹すいたとか、あ今日は何テレビ見ようかな、映画見ようかなとか、そういうのもね、あのチャット GPT にこれあの英語にしてとか言うとちゃんとしてくれますので、そういうちっちゃいところからねやってみてください。で、2つ目はですね、英語プラスアルファで習慣にするってことなんですよね。だからもしあなたが、あ最近ちょっと肩こりひどいな、腰が痛いなとか思ったら、英語でストレッチする、ね、そういうのを、まあ、一石二鳥みたいな感じであの習慣にするといいと思うんですよね。はい、いかがでしたでしょうか、ね、英語が好きなのに話せなくて悩んでいた私が、自分と向き合いながらコンプレックスを克服したプロセスというのは、自分を好きになるプロセスであったとも思うんですよね。あなたが堂々と、自分は英語を話します、I speak English と言えるように、毎日少しずつね、英語を使ってみてください。その努力は決して無駄になりません。はい、今回の放送はいかがでしたか？楽しんでいただけましたでしょうか？コメント大歓迎、フォローもよろしくお願いします。最後まで聞いてくださってありがとうございました。Have a wonderful day!